鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修二です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、世の中ですね、ちょっと今新型コロナウイルスの関係で、まあ、なかなか外出がこうできないということで、まあ、私たちこう鉄な人間は、はい、じゃあどういうふうに時間潰そうかっていうですねことなんですけども、はい、やっぱり時間潰すのであれば、時刻表一冊あればですね結構楽しめちゃう。
いいですね。
はい、まあ、こういうことがなくてもなんかこうちょっと昼間気分がちょっと悪くなっても、はい、夜、時刻表をパラパラっとめくっているとあっという間に気分転換を図れるという
スキッとしますよね。
そうなんですね、なんかそういう体質なので特になんですけど、特にまあ、時刻表はこう私たちこう鉄にとってはまあ、バイブルみたいなようなもんで、
はい、
で、まあ、よく言われるのがこう数字の羅列を見て何が面白いのとかってあれは別にで僕らにとってはこう時刻表というのは読むものであって、
はい、
調べるものでは、まあ、もちろん調べることもあるんですけども読むものだというふうに思ってますね、はい、ですのでこうどこを何を読んでるのっていう、まあ、いつも聞かれるんですけども、はい、まあ、時刻表をなんか時刻列車の時刻を眺めてればこの列車はこう行ってこう行ってこう行ってでここ行くんだったらこういうなんか接続があるのねとか、
はい、
それから列車の編成がこういうふうになってるのねとか、まあ、いろんなことがまあ分かるわけなんですね。
はい、
で、やっぱり時刻表が、まあ、僕たちのこうなんですかね、こう楽しみの一つなんですけども、まあ、いろんな時刻表あります。一般的には今なんでしょう、JTB さんとか、
はい、
それから交通新聞社さんが出している全国の時刻表とか、
はい、
でもうなくなっちゃったんですけど、以前はJTB さんで北海道だけの時刻表とか、
はい、
そうしましたらなんかその各地域によっても時刻表が出されてるんですね。
はい、
でその中でですね、まあ、今回はですね特にマイライン東京時刻表っていうのがですね、
はい、
まあ、以前にもちょっと一回ちょっとだけ触りだけちょっとご紹介したんですけども、はい、これ交通新聞社で、出てまして、はい、まあ、コンパス時刻表のこれ臨時増刊号ということなんですね。はい、でこの東京時刻表っていうのは何者かっていうと、まあ、その名の通りですね首都圏の、JR それから私鉄、
はい、
地下鉄この全駅全列車の時刻表が載ってるという、
はい、
すさまじいなんですか、ね、時刻表なんですね。で普通市販まあ、これも市販されてるんですけど、
はい、
一般的な全国 の, その JTB さんとか交通新聞社さんの時刻表って、はい、JR については、全部の駅と、それから時刻が、まあ、全て載ってるんですね。はい、で私鉄に関しては巻末の方に本当ダイジェスト版なんですね。だから例えばその京浜急行の泉岳寺からこう、まあ、三浦半島まで行くというような時に、はい、一応駅は全部載ってるんですけど、途中ですね、6分ごととかですね、そんなような感じで、載ってないんですけども、この時刻表はですね全て載ってるんですね。はい、これこそ本当にこう数字だけしかこう、うん、載ってないという、はい、非常に稀有な時刻表なんですよ。
は
い、
読み手がありますね。
読み応えあるんですよ。でしかもですねこれ定価が1100円ということで、
はい、
あら一般の時刻表よりもちょっと高いのねっていう、はい、でしかもページ数がですね最終ページが1120ページまであるという、普 普通の本であんまり1120ページっていうのは
ないです。
ないんですよね。
それこそ辞書か。
そうなんです。辞書なんですよね。
という感じですよね。
はい。それで、あの、この4月の増刊号はですね、首都圏大改正後、まあ、あの、はい、JR グループが、時刻改正を3月14日しましたので、はい、それからあの品川とそれからあの山手線のですね、田町の間に、はい、高輪ゲートウェイ駅が開業しましたよと、いうことなんで、今日はですね、このマイライン東京時刻表を、まあ、ペラペラとめくりながら、はい、ちょっとお話をしていきたいと思うんですね。まあ、あの、残念ながらのこれも時刻表を見るだけでなかなか東京には行ってないので、東京に行った気分ということで、はい、お話をさせていただこうと思うんですが、で今回このマイライン、東京時刻表のですね、はい、まあ、特集、関東の特集が、あの、今からあの50年以上前にありました、あの、東京オリンピックですね、
はい、
この時の1964年、昭和39年の、はい、時刻表で振り返りましょうと、うん、いうことだったんですね。それでこれを見るとですね、あの、普通の国鉄の旅客運賃表というのが載ってて、はい、なんとですね、1キロから3キロまでの場合は、はい、2等、まあ、今の普通車ですね、10円なんですね。
あ、
で4キロから7キロが、まあ、20円とかですね、はい、むちゃくちゃ安いんですね。で、あの、例えばこれでいくとですね、今札幌まで340キロですから、これでいくとですね、1000円しないんですね、札幌まで乗車券が、まあ、それだけ非常に今安かったと、はい、いうことなんですね。それからあの、これもですね、東京と横浜付近 の、まあ、あの、昭和39年1964年 の、 あの時刻表の地図が載ってるんですけど、はい、これは山手線をはもちろんありますし、あの、はい、JR 各線については、まあ、ほぼほぼあるんですね。ところが、あの、例えば、京浜急行なんか今羽田空港まで乗り入れてるんですけど、これがもうこの当時はまだまだ全然ないとかですね、
はい、
まあ、だいぶこう様相が変わってますね。さ、そんなようなものがあった後にですね、今度は今の現在の、はい、JR 私鉄鉄道路線っていうのがあっていいですね。これ本当詳しく載ってるんですね。それでこの今回の首都圏ダイヤ改正の概要っていうのが載ってまして、はい、まず JR 東日本に関しては、
はい、
特急サフィール踊り子がデビューしました。
はい、
これは東京と伊豆急下田の間でですね、
はい、
まあ、プレミアムグリーン車ですとか、それからのグリーン個室なんかもあるという、はい、まあ、これ特急ですね。それからあの中央線のですね、快速、それから中央総武線の各駅停車の、早朝と夜間帯で、輸送体系を変更しましたよとか、まあ、この辺はですね、多分、全国の一般的な時刻表にも載ってるんですけど、
はい、
こっからがあのこの、東京時刻表のいいところで、私鉄各社も非常にふんだんに載ってるんですね。はい、まあ、僕らこう釧路に住んでるとなかなか東京の私鉄ってこう、まあ、名前だけは知ってますけど、まあ、どんなあの私鉄なのかっていうのはこう分からないんですけど、例えば、東武鉄道ですね、はい、これあの関東圏 の、 あの北の方を網羅してるんですけど、アーバンパークライン全線で急行運転の開始とかですね、うん、ただ言っただけじゃな何を言ってるのかっていうのはよく分からないんですけども、これあの一部また伏線化が導入されてですね、それで急行が運転されるとか、それからあの小田急電鉄ですね、はい、いわゆる小田急これがあの平日の朝ラッシュ時間帯に10両編成化しますよとか、
はい、
まあ、こんなところですね。あと、西武鉄道が、全特急車両がラビューになりますよとかですね、まあ、こういうのがもう載ってます。それからちょっと私ですね、あれこれいつ変わったのかなと思ったんですけども、私がよく東京に行くときに、まあ、この番組でも何回かお話したんですけど、羽田から都心に行くときに、
はい、
京急乗りますよっていうお話を随分してたんですけど、その、京急 の、 そのちょっと時刻表をちょっと先にパッと見たところですね、以前は国内線ターミナル、
はい、
とそれから次が、はい、国際線のターミナル駅だったんですけども、 これなんか羽田空港の呼び方が変わったんですね。
はい、
第1第2ターミナルが国内線 で、はい、で第3ターミナルっていうのが、まあ、国際線が主にあったという、はい、まあ、駅名がちょっと変わったとかですね、いろんなようなそういったこう、ダイヤ改正の、予定がこう書いてあります。
はい、
それであのそれとですね、私鉄 の、 その運賃ですね、
はい、
これ、まあ、あの JTB のとか交通支部社の全国の時刻表にも、まあ、多少っていうかあの、まあ、書いてあるんですね。
はい、
でもこれはですねバッチリそのキロ程ごとにいくらとかっていうのが書いてあって、はい、しかもあの切符をお金で買った時と、はい、それから IC カードを使った時、
そうですよね、ね、
今違うんですよね。はい、だから例えばさっきの京浜急行で行けば、1キロから3キロまでは、はい、普通に切符を買ったら140円だけど、
はい、
IC カードを使うと136円ですよとか、はい、これが全部こうキロ数ごとに載ってるんですね。こんなのはですね普通ありません、あの地獄標語だったですね。
はい、
まあ、そういうようなですねこう料金表が載ってて、であの最初がですね、まあ、もちろんですけど新幹線が時刻表が載っているんですが、これはあのほぼほぼ、
はい、
変わりませんが、この新幹線の後にですね私鉄 の、 なんか有名どころの特急、
はい、
この時刻表が、はい、全て、載ってるんですね。
はい、
全国 の、 その時刻表ですと、これも後ろの方になっちゃうんですね。はい、さてそこでこっからがですね非常にあの面白いところで、最初にまず出てくるのが、JR 中央線の、
はい、
快速列車ですね。
はい、
これ東京と高尾っていう山梨県とのほぼ県境のところまで行く、はい、オレンジっぽい、列車なんですけど、これの平日とそれから休日 の、 その時刻表が全て、載ってます。
うん、
でこれを見ててですね本当にこう数字だけの話なんですけども、こう何が楽しいかっていうと、なんか一般的には東京とその高尾の間の電車だけしかないのかなと思ってたら、いやいやそうではなくて結構なんですかね、区間運転っていうんですかね、
はい、
東京起点はっていうのは変わらないんですけども、はい、例えば武蔵小金井までとかですね、
はい、
それから立川までとかですね、それから八王子までとかっていうのも結構まああるわけなんですね。はい、それから快速の他に、日中がですね特別快速とかっていう特快っていうのがあるんですけど、はい、この特快の時刻の、すぐ隣を見るとその快速の列車の時刻が載ってるんですけども、そうすると大体快速が東京駅を早めに出て、
はい、
でその後何分か後にこう特快が出るんですけども、うん、ほぼほぼこう三鷹でこの特快に快速が抜かされるとかですね、そういうのがこう分かるような仕組みになってるんですね。
嬉しいですね。
これは今のですね特に北海道って、
はい、
なかなか列車を抜かすとかっていうのがないもんですから、なんかこういうのを見てると、なんかちょっと面白いなと思うわけなんですね。
はい、
でまあ、もう今はもう亡くなりましたけども、旅行作家 の、 宮脇俊三さんっていう、
はい、
国鉄全線に乗った方なんかもやっぱりその幹線の鉄道の方が、抜きつ抜かれつで非常に面白いんだと、はい、やっぱりローカル線とかっていうのは確かに風情はあるけどダイヤ自体が非常にこうなんですかね、淡白っていうか、はい、ただ行ったり来たり行ったり来たりしてるのであんまり面白くないっていうのは、うん、多分こういうところではないかなと思われるわけなんですね。それでこの中央線の次がですね、中央線も結構長いんです。これページ数からいくとですね、38ページから始まって、その平日とか土日なんかもあると、
はい、
56ページ前ですから約20ページぐらいあるんですよ。はい、これそういうようなですね非常に長いですね。 でその次にあるのが同じ中央線でも中央線と総武線 の、黄色い電車で、
はいはい、
これが総武線とかってよく言われる、はい、列車ですね。千葉から、東京の三鷹まで、行くというような電車で、はい、これも全駅全列車が、うん、乗ってます、これもちょっとこれも僕も分からなかったんですけども、一般的には黄色い電車って、はい、千葉と三鷹の間行ったり来たり行ったり来たりしてるんですけど、はい、この時刻表にはですね西船橋から中野まで、他のページに見てくださいっていうのがあるんですね。
あ、はい、
これは多分斉藤さんだったら、まあ、お分かりだと思うんですけど、これ途中から地下鉄に行っちゃうんです、はい、
東西線ですね。
東西線に行っちゃうんですよね、はい、で中野でひょこっと出てきて、
はい、
でそのまま三鷹に
三鷹まで乗り入れ、
乗り入れてるっていう、
はい、
そういうのもちゃんとこれ乗ってるんですね。
いいですね。
でこの地下鉄は地下鉄のこのページにちゃんと載ってますよっていう、ちゃんとそういう指図もちょっとあってですね、
はい、
まあ、非常にこうなんですかね、私たちに優しい時刻表に、ねなってるんですね。で、こういう中央線総武線の次がですね、
はい、
今度は中央線とちょっと関連するんですけども、青梅線とかですね、
はい、
五日市線とか、
はい、
多摩の方に行く車ですね、それでこのページをパラパラめくってるとですね、あらと思ったのが、この青梅線とか五日市線の時刻表の下にですね、はい、なんと西武鉄道の多摩川線の時刻表が載ってるんですね。
あ、優しいですね。
非常に優しいですね。で、これ佐々木さんが優しいっていうのは、多分これ聞いてる人は何のことでやって思うんですけども、要はですね、この中央線の沿線にこの西武鉄道多摩川線の、
はい、
乗り換えの武蔵境っていう駅があって、
はい、
だからこう関連して乗ってるわけなんですね。うん、で、普通のその JTB とか交通新聞社さんの時刻表ってもう JR は JR の、
はい、
私鉄は私鉄だけっていうページなので、こういうなんですかね、お客様本位っていう時刻表ではないんですね。だからこれはやっぱり東京の方々にとって非常に、まあ、ありがたい時刻表なのかなと思って、このページをこうずっと探ってたんですよね。でこの後がですね、まあ、この後中央本線でも高尾より先 の、 甲府までの、はい、まあ、時刻表ですね。それからですね、このページの後がですね、これは最近ちょっと出てきたんですけども、
はい、
相鉄って相模鉄道っていうのが神奈川県にあって、はい、でそれが今度 JR に乗り入れをすることになったもんですから、はい、そのなんていうんですかね、直通する列車の時刻表がこう載ってると、はい、でこれちょっと正式名称からいくと、こう東京臨海高速鉄道臨海線、それから埼京線と川越線と、
はい、
これがまあ直通運転でビューっと来るんですね。で海老名っていうところから、
はい、
相鉄線が出てて、これも都心の例えば新宿までとか、うん、この JR を使ってで新しくできたんですけど、
はい、
海老名からは確かに小田急も出てるんですね、はい、私鉄としては。だからこの相鉄と小田急がその同じ都心まで入ってくるのに、
はい、
この両私鉄がもうバチバチそのライバルっていうことで、はい、なんかこれは一部の方々に言わせると、これは我々の世界だけかもしれないですけど、海老名の陣ではないかという
です、ね、まさしく、
はい、相鉄と小田急の、
はい、
海老名の戦いがこれ繰り広げられるということで、非常に走ってるところもちょっと相鉄線の方がちょっとやや海側で、
はい、
小田急がちょっとこう山行くんですね。で小田急と東急もなんかちょっとこう重なるようなところもあって、
はい、
まあ、本当にこう本州特にこの首都圏の私鉄っていうのが、
はい、
まあ、ライバルになってるっていうのもですね、まあ、この時刻表を見れば、まあ、分かるんですね、
はい、
まあ、まもなく時間が来ちゃうので一応今回は、今日はこの辺で、終わらせていただきたいと思います。
はい、鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。